お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。今日は集中治療室から始めるリハビリテーションについてということで、琉球大学病院リハビリテーション部理学療法士の峰井明さんをお迎えしております。峰井さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。琉大病院リハビリテーション部、理学療法士の峰井と申します。
はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、集中治療室、はい、ICU で行うというね、リハビリテーションということなんですけれども、はい、なんか集中治療室って絶対安静っていう気がするんですけれども、はい、まあ、どんなようなリハビリなんでしょうか。
そうですね、やっぱり集中治療室と聞くととかく状態が不安定とか、はい、手術直後というイメージが強いので、うん、やっぱり絶対安静というイメージは、ほとんどの人にあるかと思います。はい、ただ今日私が、お話しいたします、集中治療室から始めるリハビリテーション、はい、これはICU 集中治療室に入られた患者さんに対してもう早期、はい、まあ、24時間、まあ、遅くても48時間以内にはもうリハビリを開始しましょうというコンセプトで行ってまして、はい、まあ、心臓や血管の大きな手術や呼吸不全、うん、心不全といった、はい、割とこう大きな手術をされたり、まあ、どちらかというと重症な管理が必要な患者さんが ICU に入られても、はいはい、ICU のベッドの上で手足を動かす、はい、また少し頭を上げる、まあ、あとはベッドに腰掛ける、はい、車椅子に移るといった、はい、基本的なその、手足の、機能を回復するようなリハビリテーション、またそれがすごくその落ち着いてできるということを確認できたら、はい、いよいよ立ったり、はい、場合によって ICU で歩くとかいうふうなリハビリも行いますので、やはり最近はその集中治療室、はい、ICU で行うリハビリというのは、うん、多くの方々がイメージするよりは、だいぶアクティブなリハビリとなってます。は
い、そうですね、はい、もう ICU って言ったらもう全然動けなくていろんな管がついてるっていうイメージしかないので、ま
あ、そうですね
まあこんなことをもうその時点から始めて、でもそれはもう必要なことなんですね。機能を落とさないっていう感じで。
そうです、はい、
ね、すごいですね。じゃあリハビリに関わるこの医療スタッフっていうのはどんな種類がいらっしゃる、
は
い、あるんですか。
まあ、やはりICU ですから、集中治療部の先生方、
はい、
またまあ、心臓血管外科であれば心臓血管外科医、
はい、
呼吸器の患者さんと呼吸内科医といった各科 の、 その、まあ、専門の先生方、
はい、
でまた ICU の、看護師さんや、はい、まあ、僕らリハビリの技師ですね、うんうん、理学療法士や作業療法士、それ以外にも臨床工学技師の方々や、
はい、
まあ、薬剤が非常に多く投与されてますから、
あ、
薬剤部の薬剤師の方々なども、はい、強く関わっていただいてます。なので、はい、ICU の、うん、リハビリに関わる、スタッフというのは非常に数が多くて、
うん、
まあ、専門性が高い方が集まっているというのが大きな特徴となっています 。
は
い、
そうですね、こんなにたくさんの方が関わっているとはちょっと、うん、分からなかったんですけれども、
はい、
まあ、この、まあ、チームワークっていうのが非常に大切になってくるっていう感じですよね。
はい、まあ、はい、そうですね、やっぱり非常に患者さんの状態の変化が早くて大きいですから、はい、うん、例えば ICU のリハビリを進める上では、はい、私どもの病院は毎朝、うん、多職種のカンファレンスを行ってます。
あ、はいはい、
これは前日の夜勤から、
はい、
その日の朝までの状態を、うん、まあ、医師、看護師、我々リハビリスタッフ、うん、
はい、
でまた臨床工学技師や薬剤師といった方々に集まっていただいて、今の状況がどのようなケアとか治療で、うん、まあ、整われているのか、
うん、
でそれに対してどういうふうなケアやリハビリを今日予定するかということで、
はい、
非常にこのミーティングということも、うん、大切に行っておりますね。
ね、すごいですね。またどんな方が、ね、先ほどもちょっとね重症な方という話はありましたけれども、はい、まあ、どんな方が対象になっていくんでしょうかね。
はい、まあ、基本的には ICU に入室された方すべてが ICU のリハビリの対象者ではありますが、
う
ICU にどのような方が入るかということに関して言えば、はい、流大病院としては心臓血管外科の手術、はい、つまり狭心症とか弁膜症といった心臓や、まあ、心臓に近い大きな血管の手術を方々が多いということが特徴であり、はい、まあ、それ以外にも、まあ、肺炎とか、うん、重症の呼吸不全、脳卒中の方も、はいはい、おられますし、はい、それ以外にもその耳鼻科の手術、はい、で、まあ、あの経過を、はい、経過を見るために、一定期間 ICU に入室して一般病院に行かれる方も多いですし、はい、まあ、非常にこの、患者さんの、バリエーションというか、
はいはい、
まあ、処置の種類は多いんですけど、まあ、基本的には心臓の、うん、血管手術の方ということが、まあ、多いというのも特徴です。
はい、わかりました。琉球大学では ICU でのリハビリテーションというのは、はい、具体的にどんなふうに行っているんでしょうか。
はい、ここも非常に大事なところだと思ってます。はい、やはりまずは何はともあれ多職種できちんと患者さんの状態を確認して、うん、
はい、
まあ、お互いにこう思うところを話し合って、うんうん、その日の患者さんのケアリハビリのコンセプトを、はい、まあ、きちんと決めると、
うん、
でやはりリハビリの進め方も標準的でなければいけませんので関連する学会や、まあ、研究会の、まあ、きちんとした医学書をもとに、はい、うちの病院でも決めた4つのステップがあります。はい、それは患者さんの状態に応じて、はい、4つのステップのうちまずステップ1が、ベッド上で手足を曲げる、
うん、
程度の運動にとどめる、まあ、ステージ1、
はい、
でステージ2というのは、少し血圧が安定してきた、少し意識がはっきりしてきた、うん、じゃあ少しベッドの頭を上げましょう、
はい、
ヘッドアップと言われているような、頭を少し、まあ、ベッドにもたれながらも上げるようなステージ2ですね。
はい、
で、ステージ3というのは、その状態が非常にこう安定してきたことが確認されたら、
はい、
今度はベッドから足を下ろして、
うんうん、
腰掛けてみましょう、
うんうん、
まあ、腰掛けたら座った状態で少し手足の運動をしましょうというのがステージ3、はい
は
い、
うん、
で次にいよいよその状態が安定していたらじゃあもうそのベッドから起き上がって、
はい、
立って、近くに置いた車椅子に移ってみましょう、
はい、
ステージ4、
はい、
うん、で、まあ、中にはそのステージ4が非常に安定してできている方は、はい、もちろんその、まあ、ステージ 5という、位置づけはないんですけど、うんうん、ステージ4を終えたら、それを前提に次は歩行器を捕まえて、はい、ICU の中でも歩くようなリハビリをやりましょうというふうな段階で行っています。非常にこう全国の標準的なところと照らし合わせた、
はい、
まあ、きちんとしたプログラムだと言えます。
そうなんですね、すごいな。いやもう全然ちょっとイメージが変わってきました、はい、じゃあICU に、まあ、入室されてリハビリの対象となる患者さんっていうのは、はい、どんな特徴があるんですか。
はい、まあこれもやっぱりICU に入室するべくして、うん、入られた方なので、
はい、
やはり手術後であれば、
はい、
麻酔の影響でなかなかこう意識を、まあ覚めさせられない、もしくは覚めようとしてもなかなか意識が取り戻ってこないというような、はい、状態もありますし、あとは大きな傷がお持ちですから、
はい、
痛みに対しての不安が強いとか、
はい、
あとはまあ血圧や脈拍が安定しづらいとかいった、うん、集中治療を要するような状態でありますから、
うん、はいはい、そうですよね、
はい、そうですね、うん、で、まあ、人工透析を外せないとか、うん、場合によっては補助人工心臓といって、うん、まあ、機械でもって心臓の、手助けをするような、
はい、
まあ、補助循環装置をつけている方も、まあ、中にはおられますので、うん、やはり一般病棟にはまだいけない、
うんうん、
それはその集中治療が必要だという方がいるということがやっぱり ICU の、まあ、大きな特徴であります。
うん、そうですよね、はい、もうこれを聞いただけでもいやさっきのね顔頭を上げるとか手足を動かすというのも難しいんじゃないかと思える感じなんですけれども、
まあ、
でもね、どんどんやっていかないとっていう今のね医学の進歩っていうのはすごいなと、まあ、
はい、
ね、思います。はい、じゃあこのようなね患者さん、この状態の患者さんにリハビリを進めることってねやっぱり私みたいに心配してリスクないんですかっていうのはないですか。
はいはい、いやもうそれはすごくごもっともというか、うん、患者さん本人やご家族も必ずそういう、
ね、
認識というか意識はあると思います。
早くないですか、はい、っていうね、
無理しないでくださいとかっていうことがありますので、うん、
はい、
まあ まあ、医療行為ですから、リスクがゼロということは原則ありません、でやはり患者さんの状態がどちらかというとまだ安定化がなされてないという意味では、一般病棟の方よりは少しリスクが高いと思います。ただ、しかし、そのリスクをなるべく下げるという意味でドクターやナース、我々リハビリ技師や、その他のスタッフがきちんとこう顔を付き合わせて、ディスカッションする、でもうリアルタイムでこう患者さんに接していく中で、都度方針を、決めていくということで、そのリスクを大きく、下げる努力ができますから、最終的にはそのリスクを上回る有益性、つまりある程度アクティブにするようなケアやリハビリが患者さんの状態を良くする、少なくとも悪くさせないということが、きちんと確認できたら、やはりリスクよりはそのベネフィットというか有益性が高いわけですから、それはいつもきちんと現場のスタッフと、ディスカッションしながら、で一度患者さんに、その胸を患者さんがその受け入れやすいお言葉で、説明しながら進めていくような、工夫と努力はしております。
すごいですね。このスタッフが多いっていうところで、この意思疎通が常にされているっていうね、その辺もすごいなと思いますし、でもそうじゃないとね、また ICU で大変なことが起こっちゃいますよね。集中治療室から始めるリハビリっていうのは、今ね、半分話してもらったような感じではあるんですが、もっとね効果が大きいんですよね。
そうですね、一昔前はやっぱり集中治療室におられる間は不安定なので、やっぱりリハビリはまだ早いですねという時代は確かに、あったかと思います、やはりその、この10年15年遡ればかなりその集中治療室でのリハビリの効果が、学術的に検証されてきました、それはきちんとしたそのエビデンス根拠を持って説明ができるところであります、でそのリハビリの、集中治療室でのリハビリの効果とは何かと、問われたならば、2つ特徴がありまして、1つは短期的な効果、で次は、長期的な効果、で短期的な効果に関して言えば、やはり早くその患者さんをあと早くというか状態が安定化していることを前提に早く起こせれば、やはり呼吸の状態が良くなるでしょうと、肺炎や、肺が潰れてしまうような無気配というような状態を予防が改善することによって、結果としてその人工呼吸器を外す時間が、早くなる可能性が高くなると。
寝てる場合と起きてる場合の肺っていうのはやっぱり違うんですか？
そうです。これはやっぱり寝てると、その患者さん自身の重みで肺の下側が潰れやすくなるといったり、肺が潰れる原因の一つである痰が、うまく、吐き出せないと、咳がしづらいという、いくつかの、理由がありますので、やはり寝ている状態よりは体を起こすことの方がやっぱり肺の状態を良くすることにはつながると。
そういう意味で早く動かすっていうのもある、もちろんあるということですね。そうなんですね。すごい、それは知らなかった。
長期的なというところもお話したので、そこを触れさせていただくと、やはり、ICU で起きてしまうような、専門状態、少し認知力が落ちるとか、判断力が落ちるということの影響は、実はその ICU にいる間だけではなく、退院して在宅に、帰られた後も非常にこう強く影響するということも、医学的に検証されてきました、なので、ICU で早く、しっかりとした意識を取り戻す、少なくともある程度会話が成立できるような状態にするということは、特に高齢者の方が、お家に帰られた後にも、きちんと社会生活に戻る、家庭の方とこうコミュニケーションを取ることに、少しでも、入院前の状態を維持するということではやはり重要なことであります。で、そういう判断力とか認知力と同じで、例えば筋力とか体力ということに関しても、ICU にいる間になるべく落とさない工夫が、やはり退院後に、きちんとこう継続した、レベルを維持する、筋力を維持する、体力を維持するということにも大きく影響しますので、やはりICU で取り組んでいただいた患者さんに非常に頑張っていただいたことは、ICU を出た後、病院を出た後でも非常にその効果というのは続きますから、我々としてもそこはきちんと ICU の患者さんや家族に、ご家族にお伝えして、安心して、 まあ、納得していただいた上でリハビリを受けていただくことがまあ一番なのかなと、まあ、理想かもしれないですけど。
そうですね。いやでもやっぱり寝たばっかりだと筋力は落ちるし、
そうですね、
それをまた取り戻すのにまた時間かかってしまうというのがあるんですよね、はい、だから入る前の状況をなるべく落とさないようにするっていうのは、はい、本当すごい必要なことなんですよね。
はい、
いや年寄りはもう入院してしまったらもう寝たきりだなんて言ったりするじゃないですか、
まあ、よく聞かれます、
よく聞きますよね、はい、だからもうそういうのを一生懸命その前それにならないように工夫して頑張ってリハビリしてらっしゃるってことですよね。
そう、もうもう今の、うん、スタンダードの医学はもうそうですから、はい、もうこれは私たちの病院だけじゃなくて、まあ、日本だけじゃなくて世界的にもやはりきちんとしたその、うんうん医療を提供する上において言えばやっぱり集中治療を要する状態でもなるべくこう寝かせきりにはしないというのは、うんうん、まあ、やっぱり
なるほど、はい、今はそういう感じなんですね、はい、また琉球大学病院 ICU でのリハビリテーションスタッフからっていうなんかメッセージとかはあるんでしょうか。はい、
そうですね、まあ、今回の放送の最初に申し上げたように、うん、やっぱり ICU でリハビリ始めることはもう早すぎるでしょうと、
うん、
一番こうきつくて、はい、痛くて、
そうそうそう、
寝かせられてる状態でのリハビリなんて早すぎるっていうことも
い、ね、はい、
よくあります、
はい、
まあ、そういう不安というのはまあ当然あろうかと思います、
はい、
一大決心して大きい手術を受けられるとかっていう、うんうん、まあ、立ち位置ですから、スタートの大きな不安あるのは当然だと思いますが、まあ、その不安があることはもちろん僕は私たちも分かってますけれども、はい、やっぱり一人の専門家というか、
はい、
まあ、プロの集団の一員として、
うんうん、
まあ、その状態でも早くまあ、きちんと安全が管理されたリハビリを、まあ、頑張って受け入れられている、
は
い、それは必ずその患者さんを良くすることにつながる、まあ、だろうし、
はいはい、
まあ、退院した後にもなるべくこう、うん、まあ、お家に帰られた後にも元の生活に戻ることに、つながる、可能性が高まるということでは、うん、
はい、
やっぱり ICU のリハビリというのは大事なことですよと、はい、早すぎるということはまあありませんと、
はい、うん、まあ、こういうことをね、まあ、手術される前に十分聞いておくっていうのもね、うん、非常に、まあ、知識として入れておくっていうのもね非常にね、いいか、ね、いいかなと、うん、まあ、これね、親御さんとかね見てたらやっぱりそこはいいんじゃない、安静にしといてって言いたくなっちゃうんですけど、
はい、まあまあ、はい、
でもまあ、お家に帰ってもちゃんとしたしっかりしたリハビリをして帰ってきてるんだから、はい、これはできるよねとか、はい、こういうこともした方がいいんじゃないって言いやすいですよね、
そうですね、
またね、そうするとこのちょっと甘やかさないでって変な言い方ですけど、
はい、
ちょっと甘やかさないで少し動いてもらうっていうことが回復につながっていくっていうのを、はい、もうなんていうんですか、家族が知っていれば、
そうですね、
ね、
まあ、まあ、琉大病院の特徴の一つとして ICU でリハビリを始められた方は ICU を退出されて一般病棟に移られてもほぼそのままそこの病棟で の、うん、リハビリを継続しますので、
はい、
基本的に退院直前の日までリハビリを継続します、
うんうんうん、
つまり入院期間で、安全な環境で、
はい、
専門のスタッフが付き添っている中でこれぐらい動けたということが、うんうんうん、ご家族やご本人がきちんとこう体験されたら、
はい、
不必要にこの不安になることもないのかなと、
うんうん、まあ、
病院で、
はい、自信にもなります
よね、そうですね、はい、
うん、ご本人のね、はい、はい、まあ、そういうふうに、ね、やっていらっしゃるという、 もう、ね、ちょっと、ね、知らなかったので私も、うん、はい、あ、こんなふうになってるんだとちょっとびっくりしておりますけれども、まあ、その中でも、まあ、ICU から出た、まあ、出たというかね、そこに ICU に入って出ていくまでの間に何か一つエピソードとかっていうのはありますか。
まあ、そうですね、まあ、琉大病院で勤めて、いる中で、
はい、
ICU のリハビリで象徴的な場面というか、
はい、
まあ、非常にこう、記憶に残った患者さんがおられまして、
はい、
まあ、この方は、70代ぐらいの方でありまして、うん、で20年近く前に1回心臓手術を受けられたと、
はい、
でその心臓手術の、まあ、弁の劣化があったので、
うん、
もう一度受けるという日が、まあ、うん、あって、でその日、まあ、手術を、まあ、つまり再手術ですね、
はい、
受けられた後、リハビリを進めていって1日目で、まあ、通常通り、起きて、
うん、はい、
車椅子まで座るというところまで 行った時に、はい、ご家族が面談に来られて、はい、まあ、その姿を見るやいなすごい号泣されて、まあ、娘さんだったんですけど、うんうんうん、あのこんなに早く元気になると思わなかったと、
うん、
まあ、20年近く前は、まだこの、手術して、まあ、2日ぐらいは全然ベッドから起きることもできなかったのに、うん、であの、まあ、20年経って、
う
ん、
そうです、
すごくこう体年を経ってるはずなのに、はい、あの1日目でこんだけリハビリ進むってあのしっかりやり取りもできて、うん、すごくあの安心しましたっていうことを、まあ、目の前でお話をいただいた時はすごく、まあ、やりがいというか、うん、やっぱりその、まあ、今の時代で今のいろんなこの、科の先生方々や看護師さんのサポートがある中でリハビリを進めることでやっぱりこうやって、患者さんが良くなってご家族が、まああの喜んでいただくっていうことは非常に嬉しかったですね、はい、まあ、あのすごく僕の中ではあの象徴的な、
うん、はい、です。そうですか、まあ、でもそういうね治っていくっていう過程を見られるっていうのはまた本当にね、はい、やりがいがあるっておっしゃってましたけど本当にその通りなんだろうなと思います。、うん、はい、まあね、こういった患者さん、うん、まあ、いろんな患者さんがいると思うんですけど、はい、あのちょっとごねたりとかってする患者さんいます？
あ、はい、まあ、あのそうですね、基本やっぱりあのすごく喜んでリハビリっていうような方が、まあ、少ないっていうか、
うん、
その例えば老健施設とか、
あ、
はい、まあ、非常に安定して一般病棟でリハビリをやることですごく良くなった実感が、つく方はどちらかというと喜ばれることが多いと思うんですけど、はい、何せ ICU、手術後間もない時ってのは痛みがあったり、
うん、
不安があったり、
はい、
まあ、やっぱりこういろんなこうチューブや、うん、まあ、あの管が入ってたりしますから、はいはい、それなりにやっぱ不安がある中でいくら術前に説明しても術後僕らがリハビリですって来ても大概こういやちょっとやっぱりっていう表情をされてるので、
はい、
まあ、何気ない会話をしていきながら、
はい、
あの少し打ち解けてアイスブレイクみたいな感じでやって、
うんうん、
やっぱりこうきちんとこう間を持って、
はい、
あの患者さんにこうリハビリをやることだけじゃなくて、
はい、
こうお話をすることでも意識がしっかりするし、
うん、
じゃあお話をするためのこう目線とか気配りっていうことは、うん、積み重ねていけばそういう不安とか、
はい、
まあ、受け入れがたいような雰囲気を持っている方の、まあ、懐に入るための一つの方法なのかなと思って、
うんうん、ね、そういうあの技術だけじゃなくてやっぱりその方の、うん、に沿ったやり方っていうのをね、本当に考えていらっしゃるんですね。
まあ、あの、はい、あの、また考えてる途中です。工夫してる途中
です。いやいやいや、でも常にね人が違うわけですから、はい、工夫していかないとっていうのがありますよね。はい、はい、まあね、こういうことでね、あの ICU からリハビリを始めるっていうことがね、まあ、本当にすごいなということを今改めて分かりましたけれども、はい、今日はですね、あの本当に私が全然知らなかった話を教えていただきました。まあ、皆さんのこの、ね、あの努力っていうのがきっとね実を結ぶとね、うん、思いますので、ね、外に退院された後元気にされて、
はい、
来られる姿を見るのもまたすごく嬉しいっていう感じじゃないですか。
は
い、
あのたまにこう、退院されて、
うん、
まあ、検査とかで、
はい、
まあ、外来で来られた方と廊下でばったりと、
はいはい、
すごくやっぱりこう元気になってますし、あのご家族もこう ICU で心配そうに面談されてた方が、はい、まあ、本当にあの時頑張れてよかったですっていう、まあ、そこはあの本当にまあこの仕事のやりがいというか、
はい、
まあ、そういう姿を見ることができるのがまあ一番の喜びかなと思ってます。
はい、それを信じてねやってらっしゃいますもんね。はい、今日はねいろんなお話聞かせていただきました。ありがとうございます。
はい、はい、どうもありがとうございます。
はい、今日はですね集中治療室から失礼しました、集中治療室から始めるリハビリテーション部理学療法士の峰井明さんにお越しいただいてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う、人のために良かれと思い、西から東へ駆けずり回る、やっと見つけた優しさは、糸も手すくるしなびた、春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、秋の枯れ葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す、今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。季節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う、横目で隣を覗き、自分の道を確かめる、また一つずるくなった、当分照れ笑いが続く、汚いところですが、暇があったら寄ってみてください、ほんのついででいいんです。